はい、じゃあ実際に、各訴えの中身見ていきましょう。まずもう皆さん、お分かりの通り、まあ、会社法の、まあ、試験勉強だとか、まあ、論文書くときの、主役ですね、株主総会決議取り消しの訴え、これを見ていきましょう。まあ、条文貼り付けてあるだけなんですけど、まあ、括弧書きですね、括弧書き、これ非常に見にくいので、まあ、斜線引いてあります。で、まあ、各訴訟要件について、まあ、番号振ってあるのでそれを見ていきましょうということですね。まず一つ目、次の括弧に掲げる場合には株主等、まず株主等でないといけない。株主等が、まあ訴訟提起権を有するんだというところですね。株主等は、株主総会決議の日から3ヶ月以内、これ3ヶ月以内ですね。3ヶ月超えてきたら、この後紹介する無効確認の訴えだとか不存在確認の訴え、これになっていくわけです。3ヶ月以内であれば、まあ、訴えを持って当該決議の取り消しを請求することができる。当該決議の取り消しにより、株主または取締役、監査役もしくは清算人、これらと、まあ、返り咲くもの、まあ、株主総会決議によって例えば、まあ、役員、まあ、取締役だとか監査役、あ、まあ、監査役は違うか、まあ、取締役、取締役がクビになってしまったと。じゃあクビになった、自分がクビになったその株主総会決議等、これを取り消したことによって自分また取締役に返り咲くよっていう場合、その返り咲く取締役、これも、まあ、原告的格を持ってますよ、ということですね。で、そういったものも、訴訟提起できますという条文です。まあ、大体株主等っていうのが多いので、まあ、株主かどうかっていうところで問題になってくるところですね。で、あと、期間制限を忘れないっていうところです。で、その下、1号、2号、3号。これは、法案の内容ですね。どうすれば、その総会決議っていうのが取り消されるんですか？何が取り消し事由なんですかっていうところですね。まず1号。招集の手続き、または決議の方法が法令定款や、または著しく不公正なとき。これですね。まあ、これがほとんど多いと思います。まあ、この後いろいろ判例見ていくんですけど、まあ、割と多くの判例がこの1号に関する、まあ、内容を判示しているっていうところですね。で、2号、決議の内容の定款違反ですね。定款違反。3号、株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき、まあ、例えば、まあ、親会社と子会社がいて、まあ、その親会社の親会社がその子会社の株主総会決議で、まあ、例えば子会社の財産を、まあ、すごい破格の値段でね、親会社に譲るだとか、まあ、親会社じゃなくてもいいんですよ。まあ、すごい特別なその支配環境を有する、まあ、株主さんがいて、その会社に対して、まあ、ちょっと不利な、まあ、相当不利な決議をもう自分のその、いっぱい株式持ってる人が、行使して、議決権を行使したことによって、その会社が非常に不利な決議がされてしまった。まあ、そういった場合、まあ、典型例なんですけど、そういった場合は3号に当たってくるわけです。で、この3号についてなんですけど、まあ、割とこう影が薄いものの、まあ、司法試験でよく聞かれるところなので、3号っていうのはあったなっていうのはもうこれは確実に覚えておいてください。で、2項ですね、これ裁量棄却です。裁量棄却、これどういった場合にされるんですかって言ったら、株主総会等の招集の手続きまたは決議の方法が法令定款違反の場合、まあ、一号事由ですね。一号事由が認められる場合でも、その違反事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないもの。こういった場合は、請求棄却できますよっていう裁量棄却の、条文です。で、これ、かつの要件なんで、かつなので、これ、確実に、片方だけ、例えば、違反する事実が重大でなかったよねって、それだけ確認して裁量棄却にしちゃう人って結構多いんですけど、かつの要件なので、確実に二つとも、これ、かつの要件なので、確実に二つとも検討してあげてください。で、二つ目、株主総会決議無効確認の訴えですね。まあ、一個省略してます。まあ、一個は不存在確認なんでね。じゃあ、二個を見てみましょう。株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反すること。を理由として決議は無効であることの確認を請求することができますよと。内容の法令違反。内容の法令違反。これに限られている点、注意してください。で、期間制限ありませんよっていうところですね。じゃあ、次、830条1項ですね。存在確認の訴え。これ何ですかって言ったら、株主総会もしくは、種類株主総会または創立総会もしくは、種類総会、種類創立総会の決議について、 決議が存在しないことの確認を訴えをもって請求することができますよっていうところですね。まあ、無効確認の訴えは、まあ、決議は実際にあったんだけれども、その決議の内容っていうのが法令違反でしたっていう時に使う訴えでした。じゃあ、不存在確認の訴え、これ何かって言ったら、まあ、議事録上だとか記録上は、その決議、株主総会決議、記録上はあったんだけれども、まあ、実際のところなかったよねと。実際のところは不存在だったよねっていう時に、使う訴えですね。じゃあ実際のところ不存在。実際のところ不存在だったよね。で、どういう場合に実際のところは不存在だったのかっていうのが、下に書いてあります。米印ですね。不存在とは、総会決議の事実が全くなく、決議そのものの事実上、そのものが事実上存在しないにもかかわらず、議事録等に決議が存在したかのように虚偽の記載がある場合、これ物理的不存在。まあ、要は、議事録上はあるんだけど、実際にそんな決議されてないよっていうところですね。そういう場合、1個目の物理的不存在になります。もう1個、法的不存在。一応、総会及び決議と目すべきものは事実上存在するが、決議の成立過程の可視が著しく法律上決議があったとは評価できない場合、これが法的不存在。これは、まあ、実際には総会決議自体はあったんだけど、まあ、例えば取締役ではないものによって招集された、総会決議だった。だとか、そういった場合、決議があまりにも、もうその不具合、その決議自体の不具合っていうものがあまりにも大きいから、法的に見て、まあ、存在したとは言えない場合、これが法的不存在ですね。この物理的不存在、法的不存在、この2つの場合に、決議が存在しないと、と言えて、830条1項、この訴えが提起していくこと、またはこの訴えが任用されることになります。